はい、皆さんおはようございます。今日ちょっとすいません、遅くなってしまいました。申し訳ありませんでした。今日はですね、早速入っていきましょう。今日はちょっと長くなりそうです。あら失礼しました。消えてしまった。はい、今日はイザヤ書です。イザヤ書です。今日はちょっと量が多いですので、ちょっと急いで走っていきたいと思います。まずタイトルです。イザヤ書の表題はヘブル語写本でも70人訳聖書でもイザヤである。これはもう簡単でいいですね。イザヤです。で、次ルカ 4-17 でも使徒行伝 8-30 でも預言者イザヤの書と呼ばれています。聖書の中でイザヤ書のことなんて読んでるかって見てみると、預言者イザヤの書って読んでるんですね。じゃあ次、著者、イザヤ書の著者は誰でしょうか。エレミアでしょうか。イザヤですね。すいません。その名で、呼ばれているように著者は預言者イザヤであると。で、次、アモツの子で王族の子孫であった彼はウジヤ、あるいはアザリアと呼ばれています、の至聖晩年ヨタムとの共同統治に入った頃、若くして預言者に召された。つまりその召しは紀元前750年と739年の間であったろうということです。で、彼の伝道期間は少なくとも60年以上続き、ウジヤとヨタムの治世からアハズ、ヒゼキヤの時代にまで伸びていた。これ一章の一節を見るとですね、どの時代に活動していたかが見えてきますね。じゃあ次、じゃあですからもうちょっといろいろ書いてありますけれども、イザヤ書はイザヤが書いたということです。はい、じゃあ次、歴史的背景を見てみましょう。歴史的、ここがちょっと長くなります。皆さん、イザヤ書が書かれた歴史的背景を見ましょう。よろしいですか。じゃあ、はい、歴史的背景、イザヤ書は明確に事実が定められていて、その時代は一般の歴史でもよく知られている。何かというと、イザヤ書に書かれている歴史は割とよくその時とかがよく記されてあるんです。ですからそれと歴史をよく比べてみるととてもよくわかるんだっていうことなんですね。どの時代にどのような状況の中で書かれたか、どういう時代に書かれたかっていうのが割と明確に記されています。なんでそれができたんでしょうか。イザヤは王族だったから、なんか王宮とかそういうのに もう頻繁に出会い入りしていたわけなんですね。だから歴史的な記録をよくしているんです。次、イザヤは6章に記されている神聖な幻が与えられる前に預言者として召され、ウジヤ、ヨタム、アハズ、そしてヒゼキヤの治世に伝道を続けたということですね。ですから大体ですね、幻が与えられると同時になんか預言者として任命された、召されたっていうのが結構あるんですけれども、しかし召しがまずあったんですね、イザヤには。一章見てみると、じゃあ次、ウジヤは紀元前739年頃、ヒゼキヤは686年頃、それぞれ死去したと言われていて、その後ヒゼキヤの息子マナセが王位を継いだ。よろしいですか。ウジヤとヒゼキヤがいて、でその次マナセが王位を継いだ。皆さん今言っているこの歴史はどこの歴史ですか。 ちょっとあまりにも早く走りすぎて、あ、今どこなんだろうって感じだと思うんですけれども、うん、どこの歴史ですか、これは。ウジヤとかヒゼキヤとかマナセとか、どこの王でしたか。自信持って言ってください。南王国、ユダ王国の王様たちですね。ですから、何回も説明したんですけれども、サウル王によってイスラエル王国が立って、その前は獅子時代だったんですよね。獅子時代が終わって、その前、じゃあ、エジプトから出てきてカナンについて、で獅子時代が続いていたんですけれども、王様が欲しいということでサウル王を立てて王国が始まりますね。でその後サウルの後はダビデ、ダビデの後はソロモン、でソロモンの後は王国が2つに分かれてしまいます。で北の王国のことをイスラエル、南王国のことをユダと言います。でそのユダ時代です。ユダのことですね。じゃあ次を見てみましょう。次のスライドです。この頃、じゃあ6番のスライドです。この頃のアッシリアの王は、名前も難しいですね、テグラテピレセル、テグラテピレセル3世、そしてシャルマネセル5世、次はサルゴン2世、次はセナケリブ、その次はエサルハドン、うん、こういう王様がユダ王国の時代のアッシリアの王様たちだった。この名前はイザヤ書にもよく出てきます、うん、でこれらの王たちはアッシリア史上最強の支配者たちであった。ああ、ですからその時代において、その中東の地域を治めていた最強国は誰だ、アッシリアだって。今のアメリカのような、ね、日本と韓国と中国と 大騒ぎですね今。そんな感じでアッシリアがもう最強国だった。次、イザヤが預言者として働いたのはアッシリアが市場権を誇っている時代であり、そういうことですね。アッシリアは今にも中東アジア全土の完全支配を成し遂げんばかりの勢いであった。ですからどういうこと、アッシリアがもうその中東の全ての国々を統一しそうな勢いだった。ああ、それぐらい強い国だったっていうことですね。そのとても危機的な時代においてイザヤは働いていたということです。次、アッシリアは世界の脅威となり、これに立ち向かえる国はないように思われた、うん、でこの国の圧力やそういうものに対してどうやって自分たちの国を守り、信仰を守りやっていけるかっていうのが課題だったわけなんです。じゃあ次、7番のスライドです。テグラテピレセルは紀元前745年バビロニアを侵略し、皆さんこのバビロニアっていうのは聖書によく出てくるバビロン帝国とは違うバビロニアです、うん、でその後新バビロニア帝国、歴史の中ではそういうふうに言われているのがダニエルの時代のバビロンです。よろしいですかね、うん、バビロニア帝国、バビロニアを侵略し、743年から738年にかけて大規模な軍事行動に関わったが、彼はその間イスラエルのマナセ、ユダのアザリアと戦ったと言ってますね。ですから、今ユダの歴史とちょっと関連付けてますね。テグラテピレセルっていうアシリアの王様がバビロニアを侵略したんだけれども、その間の大規模な軍事行動で、後から地図で見ましょうね。その間はイスラエルとユダのこういう時代であった。でイスラエルとユダとも戦っていたっていうことです。次、アッシリアが地中海地域を掌握するのを阻止する目的で 西側諸国の連合が結ばれたが、その中心人物はアザリアであったようだ。アザリアはユダの王様だったんですね。ですから西っていうのは地中海、後で地図で見ますけれども、地中海があって、でそのすぐ地中海のすぐ面しているところにパレスチンっていうのがあるんですよね。今のイスラエルとかシリアとかヨルダンとか、そういう国があるところですね、今のですね、トルコとか。でその西側ですが、この 西海岸の諸国が連合してアッシリアに抵抗しようと思った。力を合わせないといけなかったわけなんです。でその中心がアザリアだったということですね。で次、紀元前です。紀元前737年、テグラテピレセルの軍事行動はメディアの地域に向けられた。ところが736年に彼は西アジアを完全に掌握しようと5年間の激しい戦闘に従事するため北西部に戻った。メディアっていうのはさらにこう東の方なんですけれども、でそことの戦いがあったんだけれども、とりあえずこの西川を全部掌握しようと思って戻ってきた、うん、じゃあ次8番のスライド。735年に彼は現代のアルメニア地方にあたるウラルトゥーに対する軍事行動を起こした。もうずっと戦争の話です。で、翌734年彼はペリシテと戦争し、ペリシテちょっと馴染んでる名前ですね。ですから皆さんもう必死に追いかけなくてもいいんです。だってあ、そういう関わりの中でイスラエルと戦争していたんだ。だからアッシリアがイスラエルを狙って、イスラエルを狙ってっていうよりはその中東全般を統一するために一生懸命戦っていた。あちこちで戦争を起こしていたアッシリアが。でその戦争にイスラエルとユダも巻き込まれていたっていう状況をよく見ておいてください、ね。733年732年にはダマスカスと戦大戦、731年には再びバビロニアに戻り、翌730年記録によると彼は故郷にとどまっていた、うん。でしかし729年には再びバビロニアに戻り、そこで事実上バビロンの王となった、うん。バビロンの王となったっていうのはその国がバビロンに変わったっていうよりはバビロンを完全に侵略したということですね。じゃあ次、9番スライドです。シャルマネセル5世の記録は極めて不完全であるが、彼の起こした主な軍事行動はイスラエルに対するものであったことが分かっている。ですから皆さん、これらの王様の名前がイザヤ書に出てくるんですよ。ですからその背景をちょっと分かっておこうということですね。でこのシャルマネセル5世という王様は主に軍事行動をイスラエルに対して起こしたということなんです。で次、彼は3年間サマリアを包囲した後都を落とし、イスラエルは永久に消滅した。ああ、北王国イスラエルは誰によって？シャルマネセル5世によって完全に消滅したということです。サマリアは北王国イスラエルの首都だったんですね。でこのシャルマネセル5世によって北王国イスラエルは完全に滅亡しました。で残っているのは南王国ユダしかありません。じゃあ次のスライド見ましょう。10番のスライドです。また他の王様が出てきます。サルゴン2世は721年頃に統治を開始し、おそらくアッシリア史上最大の軍主となった、このサルゴン2世の時にアッシリアがその権力の絶頂期にあったということです。711年、彼はアシドド、イザヤ書20章の1節に出てきますにおける反乱を、何でしたっけ、何て読むんでしたっけ、収める、沈めるため タルタンを使わしたということですね。でそれで709年にサルゴンはバビロンの王となった。で次705年に統治を開始したセナケリブ、セナケリブっていうのがまた出てきます、イザヤ書に。で703年にバビロンのメロダクバラダンを打ち破った。このメロダクバラダンっていう人もイザヤ書に出てきます。で彼は701年有名な第三の軍事行動に乗り出し、フェニキア、ペリシテ、ユダに対抗した。でモアブ、アンモン、エドムを含む地中海近辺のアジア諸国は事実上鎮圧され、税を課せられた。今まではこういう国々、フェニキア、ペリシテ、ユダ、モアブ、アンモン、エドムとか、こういう国々がユダを中心に連合してアッシリアに対抗していたんですよね。力を合わせてなんとかアッシリアに対抗しようとしていたんだけれども、もう一番絶頂期だったわけですから、アッシリアの結局鎮圧されて、税を課せられるようになった、アッシリアによって、もう屈服したということですね。じゃあ次、ただしその軍事行動は全くの成功でもなかった、エルサレムは征服されなかった。まだ征服されなかったんです、アッシリアによって。完全に北王国イスラエルのように消滅はしてなかったということです、次、セナケリブは再びやってきて諦めませんでした。でエルサレムを脅かしたが、これが列王記下の18章の13節に出てくる場面です。主の御使いによって彼の軍隊が全滅したので、彼はやむなくアッシリアに帰った。イザヤ書の37章にこれは書いてあります。失敗したんですね。またじゃあ12番のスライドです。この頃エジプトとバビロンは比較的弱かったが、それでも時折アッシリアの侵略に対して検討した、やっぱり底力のある国ですね、エジプトもバビロンも。でバビロンのメロダクバラダンはサルゴンとセナケリブの治世の間特に活発で、エジプトのテハルカとはセナケリブが2度目にユダを侵略した頃、彼に対抗して軍隊を率いた。バビロンのメロダクバラダンが再び、前にはサルゴンによって打ち破られていたんですよね。でもまた力を集めて対抗して軍隊を率いてきたということなんです。じゃあここまでがイザヤ書に出てくる歴史なんですでこれをざっと地図で見てみましょう。なんでだろう、ちょっと量が多くて。はい、地図を見てみましょうね。これ色づいてるのがもう全部アッシリアの領土だったと言われてる。すごいですね、なぜここは行かなかったんでしょうか。砂漠だからそうなんです、攻めてもしょうがないんです、何もないんですなんか実はですね、ここをこの地域をですね、こうやってですね、いつもこの中東地域はどこを争っての戦争だったかというと、まずこの地域なんです、こうやって。で皆さん、日本語が思い出せない、月を表す言葉で半月とか満月とか言うんじゃないですか。で最初のちょっとこうちょっとしか見えている、ちょっとだけ見えている月を、
上限の月
っていうんですか、ちょっとだけは現れているもので、これを肥沃な何、
上限の月
上弦の月っていうんです。肥沃な上弦の月、うん、でここに川があるんです。川、大きな川が2つあるんですね。でここにも川があって、でここにも川と水があって、ですからこの地域が非常に肥沃な土地なんですよ。ここは南はもう砂漠で、こっちは砂漠なんだけれども、ここを誰が取るかがポイントなんです、いつも。あ、ここはどうでもいいこここうやって、でここがその当時の世界なんです、ね、だからみんな大きな国はここから起こってるんです。アッシリア、バビロン、ペルシア、全部ここから起こってるんです、うん、でギリシャだけこの辺、ギリシャ、あ、ギリシャここですね、ギリシャ、うん、でこうなってるんですけれども、最初アシリアはここなんです。アシリアは最初、うん、で 次が、ここですね、ここまで、で次がここ、うん、で次が黄色、うん、で次が、これですね、ここで、この時代のことが誰かというと、シャルマネセル、うん、シャルマネセル出てますね、うん、でシャルマネセルがここを攻めたって、うん、でこういうふうにこうどんどんどんどん大きくなっていくわけなんです、うん、じゃあ次の地図もちょっと見えにくくてごめんなさいね先生、皆さん見にくいでしょう。で、これがこの西イスラエルのところをちょっとズームインして表してるんですね。ここガリラヤ湖、ここ視界ですね。でもここすみません地図 見にくいですね。こっち見てください皆さんヨルダン川があって、でここがエルサレムなんです。エルサレム、うん、でここはサマリア、北王国ので、ここをみんな攻めてきたんですね、こうやって、うん、この色はですね、王様、誰の王様が攻めてきた時かっていうことなんです。で先にサマリアが陥落されて、でよく見てみますと、ここフェニキアって書いてあります。フェニキア、アラム、アンモン、モアブ、エドム、ユダ、サマリア、イスラエルですね、うん、こういう国々が全部崩れていくんです、アシリアの攻めによって、うん、でこう北からこう攻めてくるわけなんですね、うん、で皆さんなんでここを侵略しないといけなかったか、エジプトに行く道だからなんです、うん、エジプトに行く道だから、エジプトを制覇するためにはここ通らないといけないんですね、うん、ですから昔からエジプトはこっちの国々と仲良くしようとするんですよ、うん、でそれがなんで大事かというとですね、皆さんエジプトはいつもこっちの国々と仲良くしようとするんです。東の方から攻めてくる国々から守らないといけないから、うん、そうですね。ですからいつも仲がいいんですエジプトとは、うん、仲がいいんです。ところが後でこの時代の後に、今もたびたび出てきましたバビロン時代になりますと、アッシリアが滅び、バビロンがどんどんどんどん大きくなっていきます。新バビロニア帝国って書してですね、うん、レブカデネザルとかがもうここに押し寄せてくるんです。でその時にこのユダ王国は何をするかっていうと、神様がエレミアを通して、後でエレミア書でやりますけれど、エレミアを通してバビロンに頼りなさい、もうこれからバビロンの時代だから、うん、あなたたちの国信仰を守るためにはバビロンに頼りなさいっていうのは神様のメッセージだったんです。でも彼らはしきりにそれを拒み、何をするか、エジプトに頼ろうとするんです。そういう背景があるんです。でそれで神様にエレミアの言葉を無視して、神様からの警告を無視して、エジプトにもずっと頼り続けて、結局バビロンによって滅びるんです、うん、そういう背景もあるんです。そういう地理的なものもあって、 こちらの王国はみんな大きくなったらエジプトを支配する、支配したがる。でその通る道にあるから、うん、いつも苦しめられていたんです。ですから、韓国人は割とそういうのを分かるんですよ。韓国人たちはですね、道にあるんですよ大陸からすると海に出ていく道であって、海から入っていく勢力によっては大陸に入っていく道なんです。だからもういつも攻められている。それと同じ。あとはエジプトがまた大きくなりたかったら邪魔なんですだからそういうのもあったりするんですね。だからそういう地域だった、うん、で戦争が絶えなかったんです、うん、でそういう背景で、そういう戦争のアシリアによる侵略と戦争が続く中での活躍をイザヤはしたっていうことなんです。ですね、これぐらい分かっておけばいいんです。あの詳しいなんか、あその時代何年の歴史とか分からなくていいんですね皆さんね、うん、だからそういう戦争の続くそういう、うん、時代の中に、そういう危機的な状況の時代にユダ王国がいたし、そしてイザヤは活躍したっていうことなんです、うん、で、その時代の有名の王様の中の一人がヒゼキヤですね。あのイザヤ書によく出てきます。ヒゼキヤ王が出てくるんですけれども、彼はとても神様から祝福された王様だったんですね。ですからこういう状況の中でも彼は国を守れたんです、神様に頼って。だから彼は素晴らしい王様だったんです、うん、じゃあ次、じゃあではイザヤの概要を見てみましょう。イザヤ書の概要、後からもう一回これ取り、上げてみますから、ちょっとざっといきますね、前半と後半を39章までにします。前半が1章から39章で、後半が40から66章です。で、まあ後から見てくださいね皆さん。で最後にもう一回これ取り上げてやります。で注目していただきたいのはここでですね、前半は旧約聖書のようなメッセージを持っている、うん、で後半は新約聖書のようなメッセージを持っていると言われています。でここで一つだけ皆さんに情報として耳に入れときたいのは、ある人たちはイザヤ書全体がイザヤが書いたとは思わない人たちもいるんです。なぜか1章から39章までの内容と言い方と書き方と40章から最後のところがあまりにも違う。だからこの40章からは後から違う人がイザヤの名を借りて書いたんじゃないかって言ってる人たちもいます、うん、ところがそうじゃありません。全部イザヤが書きました。それほど内容が結構変わるんですよ、うん、じゃあ今日はちょっと量が多いのでちょっと飛ばして、じゃあ16番のスライド見てください。16番、じゃあイザヤ書のテーマですね。イザヤ書の内容です。主は我らの救い、うん、イザヤ書です。こういう危機的な状況の中で彼は、うん、神が私たちを救ってくださるんだっていうことをですね、うん、しきりに語ったわけです。叫んだわけです。じゃあ読んでみましょう。預言者イザヤは彼の、あすいません、預言、漢字が違いますね。預言の膨大さ、豊かな神学的洞察、そして洗練され壮重な文学的表現によって旧約預言者たちの王と呼ばれ、彼の本イザヤ書はイザヤによる福音、旧約のローマ書、縮小版聖書、聖書のグランドキャニオンなどと称されてきた。うん、これ全部なぜこう呼ばれてきたか、これからやっていきます。ただ旧約預言者たちの王だと言われているんです、イザヤ書は。それほどですね、もう ここにも書いてあるんです。縮小版聖書って言われているほど膨大な神学とテーマを取り上げているんです。取り扱っているんです。ですからイザヤ書が全部理解できたら聖書全部理解できているというふうに言っても過言ではない。旧約の中で最も重要で最も愛されている本の中の一つであるイザヤ書は、そのメッセージの根幹になっている思想のゆえに、イザヤによる福音とも呼ばれる。旧約のどの本もメシアの全般的な働きについての説明はこの本を超えることができない。だからイザヤ書の特に53章なんか見ると苦難を受けるメシアのことはよく描かれていますよね、うん、でそれだけじゃないんです。皆さん、実はキリストについての説明、描写、メシアについての描写がとっても溢れてるんです、イザヤ書の中には、うん、ですからそういったことからイザヤによる福音書っていうにも言われていると、うん、そういうことなんです。よろしいですかね。次、17番のスライドです。ここが大切です。皆さん、面白いんです。大切というか面白いんです。66章になっているこの本の全般にはキリストの誕生と受肉、地上での奉仕、苦難と贖いの死、再臨、そして宇宙的統治などメシアの救いの働きを全体的に包括する予言が染み込んでいる。ですから本当に全部出てるんです。イエス様の誕生と受肉、地上での奉仕、苦難と死、再臨、そしてその後の宇宙の統治、全部が入ってる。イエス様の生涯が全部予言されてるんです。で次、またイザヤ書は旧約のローマ書とも呼ばれている、うん、新約のローマ書がまず罪人を弾劾し、人間本性の哀れなところを赤裸々に暴いた後、イスラエルと世の救いの方法を示しているのと同じように、 ですから皆さん、ローマ書がこういう構造になっているんですよね。今私たち教科で学んでるんですけども、1章から3章の間ではもう人間のそういう哀れなところ、罪人としてどうしようもないところを本当に赤裸々に語るんです。パウロはそれと同じようにイザヤ書はそれをそのように表現していると。で、旧約聖書のローマ書、イザヤ書はイスラエルと、すいません、これバンコクっていうか、バンコク、バンの国ですすいません、バンコクの罪状を一つ残らず公開し、イスラエルを通してのメシアの勝利と救いを見せてくれる、うん、皆さん、ここを私はとても大切だと思うんです。罪が暴かれる、うん、でも私たちはなるべくどうするんですか。隠そう、うん、ね、そんな醜いところは見せるもんじゃないとね。そういう自分のみならず人のこともあんまりそういうところはまあまあまあまあって言ってね、まあ水に流しましょうとか見なかったことにしましょうって、うん、なるけれども、で、まあ、それはそれでいいかもしれません。しかし私たちがそういう私たちの、まあ、なんて言うんでしょうか、文化っていうか、そういう伝統をこの聖書の教えまで適応しようとしたら私たちが見失ってしまう大切なところがある、うん、私たちの罪の問題をそのまま神様の前に持っていかないと神の恵みはわからないんです。神の恵みがわからないっていうことは、 救いが何か分からなくなってしまう。でそれは何を意味するか、神の恵みによって自分が救われたっていうになるよりは、立法を一生懸命守って自分で頑張って救われたってなるんです。罪を、自分の罪をどう取り扱うかって本当に大切です、皆さん、うん、で、ああ私のもうそういう醜いところはもう本当に見るに耐えないから、もう見ないことにしよう、まあ神様はこういう私を愛してくださっているだろうって、その通りですけれども、それは人間が言うもんじゃないんですよ皆さんね、うん、人間が言うもんじゃないんですよ。そうですよね。じゃあ分かりやすく説明してみましょう。私と家内の間で喧嘩をしたとしましょうね。でなんで喧嘩したかっていうと、私がギャンブルをしてる、うん、してませんよ、でもギャンブルをしてる、でそれで家内が大切に取っておいたお金まで私が使ってしまった、うん、でそうなるとこの関係はうまくいくはずですか？いかない、絶対いかないんです。でそうなるとどうすべきかって、私のこと愛してるよねって、うん、許してくれるよねって、これ正常な許しの方です、許しの仕方ですか？正常じゃない、これは、うん、こっちから家内が私のことどれだけ愛しているかが分かっていても、愛されていることからことが分かっているからなお本当に謝らないといけないんです。でも私は神様よくするの、神様私のこと愛してますよね、ああよかったって言ってずうずしく朝ごはんちょうだいってそういうになっちゃうんですよ。それはいけない、うん、私たちが言うもんじゃない。で私が罪を許してもらいたいわけなんです。でなんで罪を許してもらう必要があるんですか？その目的は何ですか？罪を許してもらうその目的はどこにあるんですか？私ほっとしたいから、関係を回復したいからです。罪の許しは神様が私たちの罪を許してくださるのは、皆さん信仰は関係です。いいですか？ずっと私どんなところでも強調してるんですけれども、信仰は関係です。罪が許されなければならない理由は神様との関係を回復するためです。じゃあ私が家内に自分の罪を許してもらいたいのはこの関係を回復したいからなんです。じゃあそこで皆さん、罪が許される2つの方法があるんです。どっちを選ぶべきでしょうか？じゃあ1つ目、家内が私にあなたがあなたの悪いところを全部直して、うん、しかも失ったお金を全部どっかで稼いで持ってこなければ私あなたの許すことはできないで、私が一生懸命頑張って稼いできて、じゃあもう許してくださいって、分かった、もう許そうって関係が回復されるのと、そういうのができなくても家内がとっても辛いけれど大丈夫だよ、まあ仕方がない、これからはそういうことを絶対しないでね、うん、そうなるために一緒に頑張っていこうって、そう言われてんと、どっちが関係の回復ためにいい許しの仕方なんですか？後のね、そうなんです、そうなんです。じゃあもし私が一生懸命頑張って許してもらえるほどの資格を持ってきて、もう全部そういう悪い癖もやめてね、ギャンブルをするそういう癖もやめて、でお金もそれを失った分全部稼いできて、じゃあもういいでしょ、関係を回復しようってなったら、私はどうなるんでしょうか？家内を愛するようになるんでしょうか？違うんです。相手の悪いところを探すはずなんです。私も頑張ってこうやって直してきたんだから、あなたもそういう悪いところあるんでしょって、うん、あなたも頑張ってそれ直してって、そうなるんです。これいい関係保てるんですか？皆さん保てません。私たちの罪を許していただくのはだから大切なんです。私が家内に何もしてないのも悪いままなのに許してもらえたらどうなるんですか？ いや、こんなダメな私を家内は許してくれた、うん、どうなるのか。その次はまだギャンブルをしたい思いはあるんですよ。やめられないから、すぐにはそういうふうに。でも、うん、もうやりたくない、やらない。なんで？家内のことを思うと。私のことを許してくれた家内のことを考えると、そんなのできるはずがないね。そしてもうその私のことを許してくれた彼女のために一生懸命働こうってなるんです。それが愛によって許されたものの変化なんです。でも私たち神様との関係において罪の問題をそういうふうに軽く扱ってしまう。神様愛ですよねって、うん、まあ大丈夫かなって。そうなってしまうと神の愛と恵みが分からなくなる。それによっていつまでも変わらない自分がいる。大事ですか？罪の問題。大事です。醜くても自分が傷つくとしても、この罪とは向き合わないといけないんです、うん、ですから皆さん、牧師が人の罪を指摘することを悪く思わないでください、うん、御言葉が私たちのそういう哀れなところを指摘しているところを見ないようにしないでください。向き合ってください。そしてすぐ目をキリストに向けてください。私とのこういう私の罪を許すために神がどれだけの犠牲を払われたか、うん、大切です。今ローマ人のためにだから私たち学んでるんです。よく学んでください。じゃあ次18番、ここが面白いんですよ皆さん。聖書が旧約新約2つの部分になっているように、旧約は何巻ありますか？39巻、新約聖書は27巻ありますよね。でイザヤ書も前半部が1章から39章、後半部が40から66章27章になっている。面白いですね、うん、まあ意図的にそうやったとは思えないんですけれども、もう本当に面白いんですよ、うん、でだからそういったことから縮小版聖書とも呼ばれていると。ああ聖書が旧約新約で39、27に分かれていると同じように、イザヤ書も前半部後半部が39章27章で分かれている。面白いですね、うん、じゃあ次、まるで旧約聖書のようにイザヤ書の前半部も天と地で始まり、一章の2節見ると天と地が出てきます。で裁きについてのテーマで終わるんです、前半部は。で後半部の新約聖書はイエス様の道を備えたバプテスマのヨハネから始まり、新しい天と新しい地で終わるように、新しい天と新しい地はヨハネの黙示録に出てきますね。イザヤ書の後半部もバプテスマのヨハネを象徴する荒野で呼ばわる者の声、40章の3節に出てきます。で始まり新しい天と新しい地、66章の22節で終わるんです。すごくないですか皆さんね。だから聖書は語っているメッセージは本当に一つなんですよね。バラバラじゃないんです。前半部は神様の怒りと裁きを、後半部は神様の恵みと救いと慰めを強調している。うん、旧約聖書新約聖書の違いと同じような感じですね。じゃあ19番のスライドです。またある人はイザヤ書を聖書のグランドキャニオンとも言う。なぜか地質学者たちはグランドキャニオンを縮小版地球歴史、あるいは過去についての圧縮された歴史本と呼んでいる、うん、だからグランドキャニオンはもういろんなたくさんの地層があるわけじゃないですか、うん、ですからその地層を調べると地球の歴史が分かるって言われてるんですよ、うん、でそれと同じようにイザヤ書は聖書のグランドキャニオンだ、うん、イザヤ書は創造に関しての言及からイスラエルの歴史と贖い、 そして再創造された世界、つまり新しい天と新しい地についての話に至るまで、この世の相対的な歴史が積み重ねられている聖書のグランドキャニオンと呼ばれるに値する、だから人類、この聖書の神様が持っている聖書、この地球全ての歴史を圧縮してこのイザヤ書に全部入れてくださった、イザヤ書の内容は膨大そして雄大であり、その神学は深くて広い、本当に聖書の縮小版って言われているようなものなんです。たくさんのその聖書が扱っているものがたくさん入っているんです。で、さっき概要をちょっと軽く扱いましたけど、ここを見てください。イザヤ書の概要、じゃあ、これ3つの部分に分けています、で前半が39章まででしたよね。前半が39章、3つの部分の中の2つの部分までが前半と言われています。でその前半をさらに2つに分けると、1章から35章までと、で36章から39章までだ。で1章から35章は何が書いてあるか、背景アッシリアの背景になっている。さっき見ましたね、地図なんか見ましたね。でアッシリアの国の背景になっている。でその1章から35章までは何が書いてあるか、万国に対する神様の裁き、この本当にこう混沌としているこの今の歴史の中で、アッシリアはいろんなところで戦争を起こし、このユダヤイスラエルにも攻めてきている、いろんなところで戦闘が続いている、そういう混沌な歴史の中で万国に対して神様はどのような裁きを下されるのかっていうのが1章から35章までの内容です。で その裁きはつまりイスラエルの失敗についても、その、旧約のローマ書って言われているように、その罪状を赤裸々に暴露してるんですよね。だから彼らの罪失敗を暴露するんです、神様はイザヤを通して。でその当時の統治者っていうのはアハズ、予言的意味でアハズ、これは、さらっと触れておきましょう。ちょっとここ増え始めると今日中に終わりますじゃあ次、この36章と39章、6、7、8、9、4章しかないんですけれども、重要な部分として取り扱うべきなんですね。なんでか、歴史的転換期なんです。これがなんでか、この時代はヒゼキヤ、王様ヒゼキヤの時代なんです、ヒゼキヤで、アッシリアの敗北、そしてバビロン捕囚の予言が出ているんです。でその歴史の教訓を語っているんですね、36章から39章は。で次、後半40章から66章で、わざとこの53章っていうのを入れたんですけど、なんでかというと53章がこの後半部の中心になるところだからです。で背景バビロンからの救いの約束の予言です。ここは後半部は、でなぜバビロンからの救いが大事なのか、バビロンによって完全にユダ王国も消滅するからです。で皆さん、この時代の戦争っていうのは、考えっていうのは、国と国が戦うっていうのはどっちの国の神が強いかの戦争だったんです。ですからイスラエル、ユダが全部完全に消滅したっていうのは、その周りの国々とそのイスラエル民にとっては何を意味したのかっていうと、神が負けた、聖書に私たちの神が負けたっていうのを意味したんです。ですからそこからの救いっていうのは大切な予言なんですね。でこの後半に特にキリストの勝利と救いの内容がたくさんあるんです、予言としてね。でこのバビロンは歴史的バビロンでもありますし、 もう一つ霊的意味でバビロンを解釈するなら何ですか？神に敵対する勢力としてのバビロン。ですからヨハネの黙示録三天使の使命を見ると、どこから出てきなさい、バビロンから出てきなさい、バビロンは倒れたっていうんですよね。そういう霊的意味からすると、今日の私たちにも非常に大切なメッセージです。ですからキリストがそのバビロンに対して勝利をなさい、そして私たちを救われるっていうのが書いてあるんですね、じゃあこういうふうにイザヤ書を見ることができます、で続いてですね、後半部だけを取り上げてみてみましょう。後半部だけ、後半部だけこういう構図になっています。40章から66章まで、で全部で27章あるんですけれども、27章ありますね、40から66章まで、で最初の9章、その次の9章、その次の9章って分かります。で最初の9章は主の救いについて描いています。でその内容を見てみますと、主の救いが荘厳な歌として歌で表現されています。でここに出てくる警告として、主は言われた、悪い者には平安がないと。で次49章から57章、ここが中心のメッセージなんですけれども、特に53章だって言いましたよね。で53章、皆さんイザヤ書の53章何が書いてありますか？苦難を受けられる、私たちのために苦難を受けられたイエス様のことが描かれてるんですね。そこが中心メッセージなんです。ですからイスラエルとキリスト、イスラエルの回復とキリストの統治の関係が描写されている。で特に53章は苦難を受けるしもべとしてキリストを描いている、で57章の21節を見ると、我が神は言われる、横島な者には平安がないと、です平安っていうのは救いと同じような概念なんです、皆さん、ですから救いの反対は何ですか？平安の反対と同じなんです。平安の反対は何でしょうか？不安、ですから皆さん黙示録を見てみますと、その永遠に燃え盛る火の中で苦しむ者には何がないって言ってるんですか？休みがないっていう休みがない、ところが救われた者には何がある？安息がある、平安がある、ですから皆さん安息日は救いとすごく関連があるんですよ、この1週間の歩みの中で私たちは安息日を迎えることによって救われたんです、安息平安が与えられる、救われた、そういう意味を持っている。単なる礼拝日じゃないんですよ、初詣でお正月にこうお寺や神社に行くのを毎週やってるようなことじゃないんですよ、救いなんです。救い、安息は。じゃあ最後のところは主の挑戦、チャレンジ、何のチャレンジか、現在の歴史的救いから終末論的救いを展望する。でさっきもバビロンからの勝利っていうのは、ただ歴史的バビロンだけじゃなくて霊的バビロンも象徴していると、終末論的救いもそこでは描いてるんです。単なる歴史の中のバビロン帝国からの救いだけじゃなくて、この世のサタンの勢力を象徴するバビロンという霊的バビロンから神様が残りの民を救われるっていう終末的救いも描いているわけなんです。ですから66章を見てみますと、新しい天と新しい地で終わるんですよ、 天国を描いているんです。66章の20節読んでみましょう。彼らは出て私に背いた人々の屍を見る。その氏は死なず、その火は消えることがない。彼らはすべての人に忌み嫌われる。警告としてあるんです。ですから聖書は必ず、神を背いたことに対しての結果を警告するんです、うん、で神を信じ神に従ったことについての結果も必ず祝福として約束するんです。でその2つの中で私に何をしなさい、選びなさいとおっしゃってるんです、いつも、うん、ですから皆さん、警告、裁きっていうのは何ですか。神様の愛のメッセージなんですよ、うんね、神様にできる最後のところが裁きなんです。でそういうふうに私たちに神様はその当時のユダの人たち、そして今日の私たちに荘厳な神様の救いの計画を示し、うん、そしてそこからその困難しているこの、世界の歴史からこの混沌としている霊的バビロンから救われようと本当に切実に語っていらっしゃるわけなんです。でその本当に切なる神様の思いを、そしてイザヤの思いをこのイザヤ書を通して読み取っていただけたらと思います。よろしいですか、よろしいでしょうか。はい、では最後のスライド22番ですね。皆さん、イザヤ書の6章の5節から9節を読んでみましょう。ここに救いの道が示されています。これを言ったのはミアーズっていう、学者なんですけれども、このイザヤ書の6章の5節から9節から救いの道を見出した。でこのようにまとめてくれたんですね。イザヤ書の6章5節から9節読んでみますね。イザヤが召される場面です。6章の5節からです。その時私は言った、災いなるかな、私は滅びるばかりだ、私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから。この時セラピムの一人が火箸を持って祭壇の上から取った燃えている炭を手に携え、私のところに飛んできて私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの悪は除かれ、あなたの罪は許された。私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、ここに私がおります、私をお使わしください。主は言われた、あなたは行ってこの民にこう言いなさい。あなた方は繰り返し聞くがよい、しかし悟ってはならない。あなた方は繰り返し見るがよい、しかし分かってはならないと、うん、このイザヤとエレミアの、イザヤと神様のやり取りの中から救いの道が示されているっていうんです。どういうことか見てみましょうね。じゃあまず罪を意識します。イザヤが何て言うんですか、5節で、災いなるかな、私は滅びるばかりだって、うん、神様を目にして、その聖なる姿を目にして、 自分の罪がもう際立って見えるわけなんです、うん、で災いなるかな、もう私は死ぬべきものだと自分の罪をこういうふうに痛感するわけなんです。罪を意識する。じゃあそのですから罪を意識しないことには救いはないんです皆さん、うん、次2段階目、その罪を告白します。イザヤはなんて告白しますか。私は汚れた唇のものです、うん、私は汚れた唇のものですというふうに告白するんですね、うん、そしたら次神様が清めてくださる、うん、祭壇から取った炭を彼の口に当てて言われたんですね。あなたの罪は許された、うん、そうすると何があるんですか。イザヤの献身があるんです。神様誰を使わそうか、でもここが大切なんです皆さん。あの私がちょっと誤解しがちのところなんですけれども、罪を許された者は当然やるべきだじゃなくて、罪を許された、神は罪を許してくださったんですけれど、罪を許してくださったから当然私たちに献身を要求するわけじゃないんです。要求してないんです、待っていらっしゃるんです私たちの献身。神様なんておっしゃるんですか。誰を使わそうかって、うん、誰を使わそうかって聞くんです。そうするとイザヤは答えるんです。ここに私がおります、私をお使わしください。神様献身を強制しません、献身を強制しないから私たちはそれに甘えてどうするんですか。ああこのままでいいんだ、成長しません、うん、私たちはさっきも言いましたように罪を許された者としてその神様の大きな愛と憐れみと忍耐を悟り知り、どうなるんですか。私の罪を許してくださった方のために私も頑張ろうではないかってなるんです。応えるものが献身できるんです。その神の愛に、神の思いが分かってる人が応えられるんです。神様私ここにおります、こんな弱いものですが、うん、もうこんな年老いたものですが、私を用いてお使わしください。皆さんこれが私たちが息が絶えるその日までしないといけない告白なんです。もちろん皆さんのねそういう状況や体力やそういうのを超えて何かを神様要求するわけではありません。答えればいいんです。私をお使わしください。そしたら神様私たちにできるところ、神様を用いたいと思うところに私たちを置いてくださるんです、うん、皆さん誤解しないでください。一生懸命働いてくださいねって言ってるわけじゃないんです私ね、うん。自分を神様に明け渡してください、うん、なんでかこれは教会のためとかじゃないんです。皆さんの信仰のためなんです。そういう献身の思いを持って主に応えることがなければ私たちの信仰は成長しません。この 1,2,3 段階に繰り返ししかならないんです、うん、ああ許されたよかったでいつも終わる。次に行ってください。神様私はここにおります、私を使わしください。次最後に神様の使命が命じられる。その時に初めて、うん、この使命と献身の順番が逆だと思いません？私の感覚からすると、ね、神様の使命があって私が献身するってなるけど、だから今私が言った通りなんです。献身する者に使命が与えられるんです、うん、 イザヤが神様私ここにおります、私を使わせてくださいって言ったら、神様があなたは行きなさいって言われます。その時初めて、これが救いの道なんです。これが神様の救いはいつもこのように現れるんです。このような順番で人に示されるんです。いつも私たちが神様のその大きな愛と深い愛をいつも絶えず経験することができない理由は、いつも3番で止まるからなんです。神様の大きな力とその御業を体験できないのは3番でいつも終わるからなんです。許されたでいつも終わってしまうからなんです。神様私はここにおります、こんな弱いものですけれど、私をお持ちくださいって神様に告白した時に、神様が使命を与えてくださる。その時には自分一人では決してできなかっただろう神の大きな御業を私は経験することができるんです。自分の家族が救われたとか、自分のもう全く神を否定していた友人が神を信じるようになるとか、もう全く不可能だと思っていたことが神様の使命をいただいて、で神様の使命っていうのが与えられたらどうなるんですか。そこから神の働きになるんです。神の責任になるんです。神様がしてくださるんです。ですからこの献身と使命までぜひ私たちが行くことができたらと、イザヤ書はこの救いの道を膨大なこの66章の中で記しているんです。で改めてですね、ぜひ、このイザヤ書を読み、またたくさんの恵みを神様からいただくことができたらと思います。ではここまでしたいと思います。長くなりました。お祈りしましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日このように、イザヤ書を学ぶことができたことを感謝いたします。そして救いは何か、あなたが私たちに与えようとしておられるこの混沌としているバビロンのようなこの世の中で私たちに与えようとしている救いとは何か、その約束とは何かを学ぶことができたことを感謝いたします。神様、あなたに私たちをあなたの愛に、私たち自分自身を明け渡すことができるようにしてください。そしてあなたへの献身の思いを表すことができるようにしてくださいますように。そして、そうすることによってあなたの大いなる御業とあなたの大いなる力をこの目にすることができるようにしてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。